ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。9月は1977年に久米豊さんが石川県で拉致された月です。また9月7日は松本京子さんの63歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。9月5日、韓国統一部長官の交代について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月30日に、韓国では、4閣僚の交代人事というものが発表されまして、統一部長官も交代をいたしました。新しく統一部長官に就任をいたしましたのは、リュウ・ウィークという、前の中国大使であります。これまで長く統一部長官を務めてきたヒョン・インテク氏は、大統領室に、新しく設けられました統治政策特別補佐官というものになりました。今回の人事、リュウ・ウィク氏の就任というものは、対話路線の重視ではないかという見方が多く出ております。実際、リュウ・ウィク新統一部長官の最初の言葉というものは、南北関係の実質的な進展のために必要であれば柔軟性を出す部分があるかどうか考えると、そういうものでありました。また大統領室のキム・ドゥ広報首席秘書官は、今回の統一部の長官の交代でより発展的な統一政策が展開されるということを期待すると述べたわけであります。またこの8月30日にハンナラ党のある会議で、ハンナラ党の代表であります、ホン・ジュンピョ氏は、ロシアから北朝鮮を通って韓国に、つなぐ、天然ガスパイプライン計画につきまして、韓国とロシア、北朝鮮の3者による実務者協議が、11月頃には行われるだろうという見通しを述べて注目をされました。この時ホン・ジュンピョ、ハンナラ党代表は、経済協力が今後の南北関係に新しい展望を開く、そういう契機になるだろうと述べたわけであります。実際その後の動きの中で注目されますのは、 9月2日に、統一部は、韓国の僧侶たちが、北朝鮮の寺院で、仏教行事を、開催するために、北朝鮮を訪問するということを許可いたしました。昨年3月の長男沈没事件以降、韓国民の北朝鮮訪問というのは原則的に禁止をされておりまして、人道的援助というものだけが認められたわけでありますが、今回はその人道支援以外に初めて、北朝鮮訪問というのが許可されたということで、やはり新しい動きとして注目されるところかと思われます。今後その北朝鮮の対北、韓国の対北朝鮮政策がどのようになっていくかということが大変注目されますが、おそらく2つの点が非常に注目すべきことかと思われます。1つは、これまで韓国政府、イ・ミョンバク政権は非核化ということを大変重視しておりまして、南北関係の進展の、いわば非核化というものを前提条件にしてきた。経済協力をやる前にまず非核化だということを言ってきたわけでありますが、今後この非核化という前提条件を、下ろしてですね、それとは別の次元で南北間の経済協力をやるのかどうかというのが一つ注目されます。二つ目は、朝鮮半島の平和問題と、これに対してもずっとイ・ミョンバク政権は消極的でしたが、果たしてそれに対しても積極的に取り組むのかどうか、この点でも非核化という前提条件を下ろすのかどうかというところが注目されるところかと思いますが、この点につきましては8月15日にイ・ミョンバク大統領の、慶祝辞がありましたが、そこでイ・ミョンバク大統領は非核化について言及しませんでした。これは極めて異例であります。またさらにそこでイ・ミョンバク大統領は、南と北が信頼をもとに平和を成し遂げて、互いに協力して繁栄の道を行くべきであると、こう述べたわけでありますが、ここもいわば平和の問題というものを一番最初に持ち出してきているという点からしましても、注目されると、韓国政府政策を変えようとしてきているということが、極めて強く示唆されていると言ってよろしいかと思います。北朝鮮も9月3日に、初めてこの統一部長官の交代に、触れる、祖国平和統一委員会の代弁人の回答というものが発表されましたが、それを見ておりましても、新しく統一部長官に就任したリュウ・ウィク氏に対する、強い非難攻撃というのはまだもちろんないわけでありますし、北朝鮮も注目して韓国の政策を見ているというところかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題に対する日本政府の取り組みのうち、日朝間のやり取りとして2002年9月に行われた第1回の日朝首脳会談とその後の動きについてご説明します。第1回の日朝首脳会談では、拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。2002年9月17日、小泉純一郎総理は、北朝鮮の金正日国防委員長と第1回の日朝首脳会談を行いました。この会談において、金正日国防委員長は、長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして拉致被害者5人は生存、8人は死亡、 二人は北朝鮮へ入ったことが確認できないと伝えてきました。その上で、関係者をすでに処罰したと述べ、さらに、再発防止、家族の面会、及び帰国への便宜を保証すると約束しました。これに対し小泉総理は、金正日国防委員長に強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。その後、日本政府調査団の派遣を経て、2002年10月15日、拉致被害者5人が帰国しました。その後、日朝間では、拉致問題に関し、どのような動きがあったのでしょうか。第1回日朝首脳会談の直後、拉致被害者5人の帰国は実現しましたが、そのお子さんを含めたご家族は、北朝鮮に留め置かれたままとなり、これらご家族の安全確保、及び帰国日程の早急な確定が急務となりました。また、安否不明の拉致被害者に関する北朝鮮側の主張については、北朝鮮側の情報が乏しい上、内容的にも一貫性に欠け、疑わしい点が多くあり、真相究明が日朝間の重大な懸案となりました。この後、日本政府はあらゆる機会を捉え、北朝鮮側に対し、拉致被害者の家族の帰国と安否不明の被害者についての真相究明を強く求めました。しかし、北朝鮮側は、5人の拉致被害者をまず北朝鮮に戻すことが先決である。真相究明の問題は解決済みであるなどの主張を繰り返しました。そしてこの状況は、2004年5月に行われた第2回日朝首脳会談まで変わりませんでした。以上、第1回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは昨年10月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我三好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、ひとみです。元気でいますか？家族の近況を話します。夫は70歳を過ぎましたが、元気で、土産店のせんべい販売をしています。長女、美香は、保育園で保母さんをしています。毎日、子供を追っかけたり、叱ったりと、てんてこまいらしいです。でも、楽しんで仕事をしています。次女、ブリンダは、地元の酒屋で、観光客などにお酒を販売する仕事をしています。いろんな人が来るので、接客が 大変らしいですが、頑張っています。家族全員が、母ちゃんに早く会いたいと言っています。娘たちは、拉致された人たちのための救出運動にも参加してくれます。母ちゃんが一日でも早く帰ってくることができ、家族一緒に暮らせることを願っているからです。妹のとみこも元気でいますよ。とみこの子供たちも大きくなり、手がかからなくなりましたよ。母ちゃん、私たち家族も、妹家族も、母ちゃんが一日も早く帰ってくることを願っています。必ず助け出すから、絶対絶対元気でいてください。元気でいれさえすれば、絶対に会えると信じています。私が父ちゃんと会えたように、母ちゃんとも会える日が必ず来る。だから、それまで決して諦めずに、待っていてください。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんへのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1980年のヒット曲、矢上純子さんのミスターブルー、私の地球をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。 日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数9960kHz。 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。